どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立です。
片桐仁です。
3月の16日でございますね。先週は生放送ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、なんといっても我々ベストコントライブもございましたりで、たくさんの方が見てくださったということで、本当にね、ありがとうございましたということですけれどもね、まだあれですよね、配信
まだ見れますね。
見れますんでね、まだの方はぜひね見ていただければと思うんですけれども。
そうですね、日曜日まで、
販売が明日の21時までで、見るのが23時59分まで見れますから、まだまだ間に合いますよ。
と言ってもベストですからね。
そうです、
配信だけの特典映像もありますからね。
そうです、もうわちゃわちゃしたね感じでございましたね、生放送、
はい、
今日は落ち着いてですね、しっかりまた振り返っていきたいっていう、そういうことですね。そういうことですね。
振り返る
なんか、それこそあれなんですよ。
はい、何でしょう。
星川、うちのね作家の星川くんが、あのエレカタの今回のねレトロスペクティブ、ベストな一日、こちらの稽古場で、我々が言った衝撃発言ランキングっていうの。
なるほど。
作ってくれてんですよね、
はいはい、見た感じ、まず俺はノミネートされてないですね、もう。
だからすごいですよね、衝撃的な発言しなかったんですよ。
いや、しないでしょ、衝撃的ってことないよ。まあツッコミですからね、
自分の話はしないからね、まず稽古場でね、ま
あ、そもそもそんなにしてないね、
無駄な話を、ね、しませんもん、
ね、
いやでも1位から10位なのかなと思ったら1位から7位なんですね、
あんまなかった、10個はなかったね、
出なかった。
今回稽古期間短いですからね。
そうだね、
なんか今までとなんか、はい、思い浮かぶことあります？
自分で
これ入ってんじゃないか、俺のこれ入ってんじゃないかって
。俺の俺の衝撃発言、ああだからあれじゃないの、そのあいつなんで一回出てきたんだっていう衝撃発言があって。
それご自分のですよね。
いや違うんですよ、これは本当に片桐仁が一回トイレ入ったんですよ、で出てきたんですよ、
稽古始まる前ですね、来てすぐ、
そうそう、来てすぐ出てきたんですよ、そんであれ何の話したんだっけ、あれ、なんか
一言言ったんだよ
ね、一言言って、はい、そのなんか こういう時ってこういう感じになるよねって言ったんですよ、それを言ったらまたすぐトイレ入ってうんこしだしたんですよ、であいつなんでこれ一旦出てきたんだっていう、本当にそれ数秒なんですよ、一回出てきて、
一回入って、出てきて、ちょっと喋ったらまた入った、
またすぐ入った15秒ぐらいで。
でまあ、そういうことありますよね。
いや、なかなかないでしょ、だって
あとさ、そのうんこしてるわけでしょ、で稽古場に2つトイレがあるんですよ、
はい、ありますね、
それであの我々が座ってる椅子のほんとすぐ後ろ、
まあありますね、
なんなら背中がつくぐらいのところに、まあまあまあ、そのトイレがあって、はい、ドアが1個あって、ね、それでもう1個は離れてるんですよね、
ちょっとね、あの隠れた感じでね、
そうそう、だからうんこするんだったらそっちでしてほしいんですよ、
まあまあ、でも普通の人の考えだとやっぱそう思っちゃうよね、
片桐が堅くなにその俺たちの、その後頭部のとこにあるトイレで絶対にうんこするんです。
いや、たまたまなんですよ。
なんで寂しいってことだよ、
それ。違う、あの女性の方がね、
まあ、まあ
一人だけいらっしゃって、ね、その人がトイレ行くときは遠い方に行ってるから、
まあまあ
ね、なるべく男はこっちの方がいいのかなっていうのがあったんです。
いや、でも何にしろ、
でも遠い方でもしてますから、私ちゃんと。
いや、知らない、
近い方でもしてる、回数で言ったら3対3ぐらいなもんですから。
いや、それ分かんないけど、俺だってもそんなにすぐ出ちゃうもんなの、だって
分かんない、そんな、だって、
でもそれは県外です。
いや、県外でした、
これは。その発言は、星川的には県外なんですよ。
いや、でも良かったですよ、あれ、あれもいい、いいツッコミしてましたからね、結構、本当に。
なんか覚えてることあります？片桐さんとか。まあ、俺か片桐さんなんですよ、これ。
まあ、こんな感
じ。1位から7位まで。
全然一つも覚えてないですけどね。
やつが寝ちゃうやつ
は寝ちゃうやつはありますけどね。
あれ入ってるでしょ。
3位です。
ああ
、絶対わかんないよ、聞いてる人も。
エレガタレトロスペクティブベストライチの稽古場での衝撃発言ランキング3位が無言で寝るやつ。
そうそうそう。
発言じゃねえじゃねえか、そもそも。行動だろ、行動。
の無言の寝があるとね。
でも無言の寝があると本当に体調不良になるから。
そうで、体冷やしちゃいけないっつって、
そう、下ね、
あの俺のヨガマットを下に敷いてあげなきゃいけないんだけど、やついの体が重すぎて。
めちゃくちゃ気張ってんだよ、ね。
そう。体バキバキ固めるんだよな。
固めんだ。でもこれも片桐さんがちょっとかぶせとして、片桐さんでやったらもう筋力がないから、
うん、すぐ持ち上げられちゃう。
すぐ持ち上げられちゃう。足とかも踏ん張れない。で踏ん張ったらうんこ出ちゃうし、すぐうんこしちゃうし。
うんこ出ないよ。あの日はとにかく朝稽古場に来る前にうんこしてて、 立ち上がった瞬間にコロコロって1個出ちゃったの、木だったの。
でこれもうダメだって、
これ途中だと思って、
ダメだって本当に。
で稽古場とおしっこしたらやっぱり途中だったから戻ったっていう前がある
んだ。だからもう本当に俺らもギャグでちょっとおじいさんだなんだって言ってますけど、やっぱちゃんとおじいさんなんですよ、
ね、内臓はそうですね、おじいさん始まってますね。
いやいや、もうだってもう
見た目はそんなおじいさんじゃないと思うんですけど、
踏ん張り効かないんだもん。だってそれは、
まあ、一応ね明日までなんで、うん、このライブね配信が変えるのが、うんうんうん、ぜひねこれを聞いて、あ、そういうことだったら買ってみようかなって思ってた
ら、うんこの話しかしないんだ今。しかも
片桐、7位は片桐さんの、うん、嫁が欲しいパンを買ってくれないという発言ですね。
なんだよ、
そんなこと言った、
こんなのにも俺は負けてんのかよ。おかしいだろ、星川お前。
俺そんなこと言った？
言ってましたよ。
なんか欲しいパン？
どういうことです
か、ね、これ。
自分で買えばいいじゃん。
マネージャーさんが菓子パンをいっぱい買ってきて、
ああそうかそうかそうか。
嫁が欲しいパンを買ってくれないから、こういうとこではあの自分が食べたいパンを食べるみたいな。
なんかね、なんか家にあるパンを勝手に食べようとすると。これは春田のパンダとかって言って
子供たちね、
うん、すぐ食べられないことが多いんですよ。で勝手に食べると怒られるんですよ、
ね、あ、そうそう言ってました、怒られる。
自分で買えばいいじゃないですか、お財布持ってんだから。
そうなんですけど、うん、家に帰ってこの時にあるもの食いたくなるじゃないですか、
あ、外出てまでっていう、ね、
そうそうそうそうそうそう。
だからやっぱりその外では嫁が欲しいパンを買ってくれないから欲しいパンを、
うん、そう、チョコメの
欲しいパンは何なんですか。
なんだっけ、チョコ多めのパンが欲しかった、チョコのパンを4種類
子供なんだよ。またうんこみたいな話してる、
うん、やめろ、
うんこみたいな、
うんこみたいな話、うんことチョコを一緒にする
んだ、うんこみたいなさ話ってさ、
うんこみたいな、
うんこの元チョコみたいな話するな、やめろ、
うんこ出して、
うんこチップパンでしょ、
バカ野郎、うんこチップパン、
6位がですね、これ私ですね、はい、これは小川が食べちゃダメなお菓子、
食べ物ばっかじゃねえかよ。なんだここは。食べ物の話ばっかし
ろ、これは買いたくなると思います、配信。
配信
は
多い、配信は。
こういう衝撃発言を繰り返しながら
衝撃ないよ
作られてんだなって。
本当、小市民、小市民だから、本当に。
小川が食べちゃいけない
よ、小川ってね。
俺もちょっと覚えてないんですよ、私はね。ね、
なんか、やついが家からお菓子いっぱい持ってきてくれたんで、今回ね。
そうそうそう。
すごいいっぱいあったもん。
う
ん、
いっぱい持ってきました。
食べきれないよ、あれ。
今回なんてもう。いろいろカンパチのだって
お刺身も持ってきたからね。お刺身もいっぱい持ってきてくれたし、
ね、もうね、いろいろあったけど、
小川食べられなかった。
小川が食べちゃ、小川食べました。小川が食べちゃダメなお菓子。
しか食えなかったね。
小川が食べちゃダメなお菓子を、
まあ毎回お菓子をね食べるんだよね。
うんうん、食べるんだよ。
あの子は、あの子は。
小川くんって本当でその意地汚いから、
う
ん、
そうね。まあ誰も否定しなかったね。
意地汚いっていうか、
意地汚いっていうか、なんだろうね、目についちゃうんだよね、目に余る。
あると食べちゃうって言ってた。でもさすがに僕も年を取ってきたって言ってたけどね。うんうん、
食ってたよ。
5位が、私また私ですね。小川くん本番出るんだからちゃんとやってって
。小川くんばっかりだよ。
あのこれは ね、まあ、ねやっついが、まあ、演出してるから代わりにスタンドインで小川くんが入ってるんだけど、うん、なんか台本持ったままやるからね。
そうなんですよ、小川くんがその芝居をおざなりにやるんで。
そうなの、
いやいや、おざなり
セリフだけ入れりゃやったみたいな感じ
で、ね、やるんだから、うん、最悪本番出るんだから。
まあね、最悪ね、
毎回言ってるよね、うん、元芸人でもあるからね。
そうなんですよ、で、うん、それやっぱりちょっと切って気が入って、うん、気が入るとやっぱその返しも変わるんでね。
そうだね。
まあね。
テンポ感とかね。
まあまあそこはね。
そうなんですよ。うん、なのでまあちょっと小川君にはかなり強めの演出つけてる、ね。
うん、まあまあそうね。
4位が片桐さんの5時過ぎたからゲームやらないとですね。
これは本当ひどい。これはひどい。
これはもう断罪されるべき。
本当だ。これ1位でもいいぐらいだよ。本当。
そうですよ。これが4位って。よくわかんないですよ、
まあ、5時でログイン、
衝撃ね、だって稽古中なんだから。
ログイン合間みたいなとこ
ですよね。合間じゃないよ、みんなそこであの自分でセリフを
チェックしたり、ね、
チェックしたりなんだりする時間です。
5時になったらもうゲームやらないとなんだ。
しかも、まあ、ここでねよく言ってる片桐さんのもう本当にアイデンティティであるドラクエウォークじゃないんですよ、うん、やってるの、
はい、
あ、これそうなんですか。
ドラクエウォークじゃない、
完全にドラクエウォークだと思ってました。
俺がふと見たら全然違うゲームをやって、これ何、いやこれはな、久々にやってて、俺やっぱ5時だから、久々にやってるからさ、本当にこれ5時でやる、
稽古で火がついちゃう、5時たまたま5時過ぎて、あ、はあ、ログインだと思って。
だから違うから、ドラクエウォークじゃないからいいだろ的なテンションで。
何をやってるんですかこれ。
エボニーっていうね、あのよくネットのゲームや、あの広告で出てたやつで、ピン抜きゲームだって、ピンを抜いてなんか通過するゲームかと思ったら全然ピン抜きのところがないっていう。
だから
自分のこう城を守るみたいな。
じゃあやらない。
そうなんですけど、忘れちゃうから5時にやっとかないと。
いやだからやらなきゃいいじゃないですかって。だって自分の思ってたゲームじゃなかったんでしょ。
そうそう。
じゃあやんなきゃいいじゃないですか。
だからやってなかったの。なんだったら。エレカタの稽古始まるまで。で、これたまたまタイミングで、パッて見たら、あ、なんかあるわと思って、久しぶりにやったら。
なんで、なんで押しちゃうの？
自分の兵隊がいっぱい殺されてたからやばいと思って、生き返らせたりしたんですけど。
もう50歳でしょ。
やないでもう50歳でしょって
5時過ぎたからゲームやらないってこれ小学生ですから
そうだよ、ね、そうだよだからそうですねって次の話題に行こうとしてなんかちょっと流そうとして、まあ、
これが4位
じゃない
よ、うん、いやいやこれだから何だ
ろう何だろうって毎回それ言ってっけど
こんなさなんか大して好きじゃなかったとか言ってるわけにはさ課金してんだよね、うん、
課金はねあのスムーズにしたい場合あるからこのまま流れ上できない
あるでやら
あるでやらクラウマだとあの滞りある場合にお金を払うことでスムーズにことが、ね、
そんな好きで、まあ、
全然好きじゃないこのゲーム
好きじゃないやっぱその、うん、タイトル出して言うのもなんですよ、
うん、これいつやめようかと思ってたけど
ひどいな
たまにやっちゃうんだよね
本当に
やっちゃうともう毎日やっちゃう
マジでこれ入ってないけどゲーム関係の片桐さんの衝撃圧が多いですからね
いっぱいあるよねそり
ゃあドラクエウォークこんなやってんなら仕事くれねえかなマジ最高つまんねえけど
そんな言い方して、ね、それはやついでしょそんな言い方はそんなまとめは
いやこれまとめ
やついまとめ
そうですよ
やついまとめだよギュ
ッとしたらそうですよね
愛しすぎて嫌いになっちゃったから
悪意切り取り
何にも面白いところがないって言ってましたもんね
いやいやそんなことはないけど
いや言ってたは言ってましたよ
ムカつくってだ
ムカつくでも本当だっていい言葉が出てきたこと聞いたことない
悪口しか言ってない
ドラクエウォーク、う
んこんなってんだから俺も仕事欲しいよなドラクエウォークなんて、うん、来るわけないじゃないですか
でも仕事したら悪口言わないもんだ
いや絶対言いますよ絶対
あなたは言います、
うんね、なんかこのああいう配信番組みたいのはやっぱそこの中で新情報が入るわけじゃないですか
なるほど
で何月何日からこのいい武器が実装されますとか出たらあなんだこれいくらかけりゃいいんだよとか言っちゃうでしょ
どうせ当たんねんだろうな
どうせ当たんねえとか絶対言うから
もう爆死ばっかり爆死ばっかり割り上げてくれよ
俺は笑うけどね
割り上げを
俺は見てたら笑うけど
おじさんしかやってないんだからひどいおじさんしかやってないんだから
こんな言っててさやりたいんだねドラクエの
人やりたい
やりたいやりたい
片桐さんドラクエウォークのやっぱいいところって、ね、どこなんですか
いいところ
はいうんダメだから
なんか やめられない
あ
中毒性がある
中毒性ありますね、うんうん、あどこら辺がやっぱその面白さ
なんやめられないけど抜けられないでしょ
抜けられない
マフィアみたいなんでね
マフィアマフィア
最低の例えだから
ひどいよ
マフィアみたいなゲーム界のマフィア
どういうことですかマフィアみたいな
一旦ハマっちゃったら課金もしちゃうしで課金出ていいのが出るとまたそれでこうあの何社交心がさ煽られてさ
絶対
もうなんかこうでも社交心だよね
あれが本当辛いことしかないんでしょ
辛いことしかないもうレベルも全然上がんないしでレベル上がっても全然ステータス上がんないし
じゃあやっぱドラクエの仕事は嫌だよね
武器も手に入んないし心も手に入んないし
止まらなくなっちゃう、
ね、ドラクエウォークのじゃ仕事断れます
やるやるやるやる
いやいや無理でしょアンケート埋まらないよ
そうだよな
本当に
アンケートな
ああこんなに言っててもやめられないってところはね、
そうだね。
やっぱ好きなところなんです
よ。確かにね。いやこれはでも本当すごいよ、片桐さんの、
この発言。そして3位が寝るでしょ、はい。2位もまた片桐さんの。
ああ。
ドラクエじゃない。
違うんですよ。これ片桐さんが、ああ片桐仁。逆から読んだらうんじりギターか
衝撃というかただ単に逆から読んだだけなんだけどね。
自己紹介でこ
れ ね、まあ、ネタでも使いましたけどね。はい
あれなんで、ね、あれやつが言ったんだよね、はい、逆から読んだらって急に言ってきたから、うん、俺の名前は片桐仁ってセリフの後に
ちょっと考えると思ったんですよ、うん、片桐仁ってあそのセリフであるから、はいはい、逆から読んだ逆から読んでみてって言ったんですよ、うん、そしたら普通だったらうんじりぎとかそういう感じじゃないですか
いやでもまあ自分のはやるよね
そうこれみん
なに聞いたら、俺絶対できない
やつ一郎わかんない
わかんない
だってやつ以外みんな言えたよね、
う
ん、
言える言える
嘘でしょ
言えるよ
いや俺言えないわ
むすすちだまい
ほらむすすちだまい
あそうなんだなんで言えんの
僕もわかんなかった
あれ
あ
そう
音楽、うん、もわかってたしね
いや言えないよ
照明さんもわかってた
よね学校とかでは結構やってたけど小学生ぐらい
そう
全然覚え
て逆から言う
って全然言えない俺で言ったらよ逆から読んだらって言ったら早いんだようんじりだかって言うからそれが面白かったんだけどね、
まあ、うんじりぎたかはもう言われてたんだもんね当時から
そうそうそううんち握ったかうんち握ったかでね
うんち握ったかってうんち握ったかみたいだねってことで一時期うんち握ったかって
すごいよ、ね、
もう最低のあ
だ飯食ったかより早かったもんね
そうだね
としちゃんの
うんちりぎたか
もう全然違うじゃん
うんちりぎたかねえみんな言えるんだ
い、まあ、結構言えると思う俺ら世代
うろちいつやだねやつやね
言ったことない
全然ピンとき
てない
全く言ったことない
ウロチーツやか知らない、
うん、
ウロチーチェ行ったことない。
星川ガリローだっけ。
ガリロー。ガリローじゃないです。
ガリロー。
達郎。
ガリローガリレーや。
ガリローガリレーじゃないです。星川達郎です。
ウロツタ若志保。
ああ、もう初めて見ました。
ウンジリギタカ何回も言ってた
けど、ウンジリギタカはでもその逆から読む回では結構強いってことになってるけどね。
そうそうそう、うんち握ったかだからね、う
んうん、近藤さんはうどんこになるってね、うん、
あ近藤さんはね、
それ覚えやすいんだ、はい、うん、で1位が俺ソイヤ歌わないわ、
うん、あこれ衝撃、
まあ、衝撃とかも
どうなってるでしょうこれは。
まあまあね、歌うでしょそれ。
歌うでしょ
それ、ね、ネタですから ね
見た方は分かるんですけど、
はい、見ていただきたい、
見てない方はぜひ配信をね、はい、見ていただければ、ね、と思いますけれどもね、
気に入りますんで、
はい、楽しんでいただきたい、
本当 に、ね、ベストコントとはいえ結構直したりいろいろ変えたりしてね。
そうですよ、
短くなってんのもありますしね、
まあ、長くなってんのもあるのかな、全体的にシンプはしましたよ
ね、そうだね、今風というかね、う
ん、全く変えないネタもあったし ね
、うん、それもこれも明日で終わりますから、
はい、そうです、特典映像もね配信だけのがあります、ねね、
うん、そうですよ、昼は昼は皆さん大好き
あ
キャンプの
だ、
これはちょっとキャンプの映像がくっついてますんでね、
これは本当本当にこれは衝撃ですけどね、俺これ衝撃発言でしたけどね、
やっぱ何でですか、
そのキャンプの映像の件に関しては、その
片桐さんは
そうライブ
今回キャンプの映像つけるにあたってですか、
そうライブではもう絶対嫌だって言ってたわけじゃないですか、だって
ライブではもうキャンプはそのみんなの共同ラインにこれは本当にやめてくださいって言って、ね、そこから LINE が止まるって事件がありました、
事件がありましたからね、だからまあ無理だろうと思ったら、うん、配信だったらいいっていうその心理がよ
か
った、
しつこいんだもん、なんか出さないとみんなが見たいのにお前がなんかすげえ当選簿してるみたいな感覚で言うじゃん、う
ん、いやそんなことないですよ、
そんなことあるよ、
いやそんなことなかったですよ、
そんなことありました、
だでも配信だったらいいっていうのはちょっと逆
だって
もう逆だなと思っちゃってる、
配信だったら、配信だったらその 2種類ね、
はい、
あの昼と夜で変えるからっていうの中に、はい、入れないわけいけない空気なんだもん、その時もすでに、
まあ、どっちかだったんですよね、だからアネロスかキャンプか、
まあまあまあ、うん、まあでも
アネロスは事務所 NG だからあれ、
だから結構キャンプ、
いやでもあれは別に顔だけですからね、
そうなんですけどね、うん、
本人的にはアネロスはケロッとしたものなんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、あれはいい思い出
ですよね、いい思い出、いい思い出例えばラジオの力借りないと経験できないことだったからね、そうですね、勇気がないから、
アネロスってのはまあまあその、
まあ、すぐ分かります、もう調べ方はエレガタスペースアネロスで調べていただ
いて、医療器具ですけど ね、
そうです、うん、
で、夜の会に関しては、我々 の水着撮影会は
懐かしいですけどねあれも
相当一番古い映像だと思いますよ、
いつなんだあれ、
これはもう本当にエレカタコントの人1、2ぐらいの時じゃない
ですか、由比ヶ浜で TBS がなんか作ったんだっけ、
そうですよ、
あなんか夏、ね、
海の家みたいな、そうそうそう、
そうですそうです、ね、本当にもう由比ヶ浜でちょっと海の家やってくんねえかみたいな、で1日だけイベントをやりまして、我々が、俺と、片桐さんが、うん、あの
ビキニで
体中の毛を剃ってね、
女性のグラビアアイドルとして、うん、あの皆さんの写真、うん、撮影会をやったと
か、あれ何だったんだあれ、
すごかったですね、うん、人もいっぱい来て、うん、その模様を、
あれよくなんで俺 F1 レーサーになってたんだっけ、
あだからレースクイーンだよ、俺たちがレースクイーンって言われて F1 レ
ーサー俺たちがレースクイーンっていう設定
だ、そう
そうだ、
傘持って
そうだ、俺はレーサーとしていたってこと
そうそうそう、
じゃあクソ暑かったよ本当に、
そうだよね、真夏に8月にね
ヘルメットかぶって、
そうそうそう、
でも俺はもう恥ずかしかったよ、
恥ずかしいよもう体中の毛を全部さ
陰毛剃ってさ
全部除毛クリームでさ、
結構陰毛剃ったよね、あの時期
陰毛剃った、脇も当然脇っすね、陰毛全部剃ったよ、
やっぱね苦節だよね、俺らもねデビュー当時のね
いやいや誰にやらされたわけでもない
そうなんだよ、
毛を剃りまくってたよね、あの時期
毛剃りまくって除草
する、それがついてます、その映像がついてます、
これも見物だね、
これはもう昼も夜も、ね、
まだ若いもんね俺たちがね、
そうだよ、
キャンプも結構若いんだよ、
そうだね、
キャンプも結構若いから
12年前、
でも今はなき片岡鶴太郎こと、うん、あの郷秀樹
片岡さん鶴太郎ことって言っちゃう、
郷さんさっき会いましたから、
もう私と同じ体重で同じ、
そうだね、そうだね、
郷秀樹を
そこまで痩せる前ね、
蹴飛ばすね、
う
ん、
そうですね、
模様が見れますんでね、
いやまあまあこれはでも
これね喋ってる時楽しいんですよね、
そうなん
でも本当の見るとマジ引いて全然
だから嫌なんだよ
受けない
だから嫌な
の受けないんだよね、
受けないのを喜ぶじゃん、
だからちょうどいいんだよね、
受けないのを喜ぶの、
だから配信がちょうどいいのよ、
だから嫌なんだよ、
舞台だとちょっと
でも笑ってるかもしれない、
引いちゃうんだから、
舞台だと俺も本当嫌だから、だから配信だとちょうどいいんだよね、
ないそれ
3本分あった長いやつを今回こうギュッとね、う
ん、1本にね、1本に
してます。ディレクターズカット、
ね、見やすくはなってると思いますのでね、これ昼夜どちらも、違う特典もついておりますのでね、
そうね、ぜひぜひ
ね、どちらか一方と言わず2つ
2つね、お得ですからね、それ特典映像配信だけですから、ね、
思いますよ、
は
い、
ライブでは見れませんからね、
だから今回もねグッズも素晴らしいですから、これはもう買っていただければと思います。
T シャツとね、
多分2024ベストバイなるでしょうね。
ベストバイになりますかね。
はい、多分1位から5位まで独占すると思います。ま
あ、でもその個人の、誰の？
個人
の、俺たちの
個人のですよ。
個人の。そうそうそう。
はい、今回の5つの商品が全部1位から、うん、まあね、今年買ったベストバイになるんですよ。
わかんない。カレーもね、だってオリジナルの箱ですからね。
箱でね、
僕らの、ね、
箱詰めしてます、
ね。箱詰めしてますし、スプーンいいですよね、あれね。
金のスプーンね。
金のスプーン、
あれいいです
ね。ぜひ
あれも安いです
から、買っていただければと思いますよ。
よろしくお願いいたします、はい。それではこちらのコーナー行ってみましょう。
生きててよかった10個の事柄。エレガタリスナーでも生きていたら素敵な出来事があるはず、生きててよかったと思えることをなんとか10個見つけて送ってもらっているコーナーでございます。
はい、
久しぶりですかね。
そうですね、
ねえ、
ということで早速今日も紹介していきたいと思います。はい、お願いします。ラジオネームそば山パスタ、
お
ですね、
そば、うん、山先生、
そば、うん、山さんが送ってくれました、
う
ん、
ありがとうございます。
エレガタのお三方こんばんは。
どうも
ということで、2023年、
あ、去年、
うん、去年だね、
うん、
丸1年、
あーすごい、でも1年で10個ね、うん、すごいよ。
お金をかけずに、
お
お、検証をやり続けてみて、
すげえ面白い、
たまった生きててよかった10個の事柄です。
10個いった、
うん、なんだろう、何がね
10個当たったのかな、
ね、
ツイッターカッコ兼 X ですね、
はいはい、
がメインですってことです。
あ、そういうので検証できんだ、
いいな、
そういうのやってんだ蕎麦山さん。
やればいいじゃん、なんだいいなって。
間違ってんだろ、1つ目ですね、
感想間違ってんだろ、
1つ目だよ。
なんだよ X っていいなって。
ドミノピザのマイボックスという1000円相当のピザが当たった。
あー、なるほど、
久しぶりにピザを食べた、生きててよかった。
あー、そういうのがあんだ、
ね、その X 当たんだ、
うん、
簡単。
2つ目ですね、川柳を送ったらピップエレキ版が当たった。
すげえ、川柳入賞したんだね。
エレキ版川柳、
固まった肩が信じられないぐらい可動域が広がった、体調も良くなった、生きててよかった。
はあ、やってるね。
3つ目ですね、
うん、
炭酸コーヒーが当たった。
あったあった、夏
コーヒーも炭酸も大好きだが、ポッドキャストで言っていたことと同意見で、うん、カレーの隠し味に使ってみたら、うん、めちゃくちゃ美味しく作れた。
あれ入れるんだ、炭酸コーヒー。
SDGs を理解できた人でよかった。
すごい、
アイディアマン。
4つ目ですね、はい、TBS 赤坂アクトシアターで絶賛ロングラン公演中の舞台、うん、ハリーポッターと呪いの子の、
うん、
金のスニッチチケットが当たった。
え、見たのじゃん。
じゃあ、そうそう。
すげえ。
チケット代が平均1万円以上するけど、
高いよね、
たったの5000円で、うん、しかもめっちゃくちゃいい席だった。生きててよかった。あ、
ちょっと5000円払うんだけど、ね、でもそれでもね、半額で見れるんだもんね。
うん。
4。これ 4？
5 だね。あれ
1,2,3,4,4,5,6,7,8,9,10 あれこれ11個あるよこれ。
まあまあじゃあ4も、
まあまあ、
これ4なんだな、じゃあ4、はい、わら人形が当たった。
え、
送られてきた時震え上がるほどビビったが、今は名前をつけて可愛がっている、生きててよかった。
何の検証だ
と、ね、5、2万円相当のあってもなくても全然困らない家電が当たった。
なんだろう、
本当にあってもなくてもいいので知り合いへのプレゼントにした。プレゼント代が浮いた、生きててよかった。
なんで教えてくんねん
だよ。なんだよそれ、家電って。
6、なんで教えてくんねんだよ。
グミの日である9月の3日に93個のグミの詰め合わせが当たった。
すげえ。
あ、これ片桐さん羨ましいね。
SX で？
じんちゃんと一緒でグミが好きなので喉に詰まらせないように食べている。
うん、
現在人にあげたりして減らしてはいるが一向に減らず、ちょっとだけグミが嫌いになっている。生きててよかった。
食べ過ぎちゃうと嫌いになっちゃう人はね。
7、パンティーローズという女性もののパンティーをバラの花のようにしてプレゼントをするキットが当たった。簡単に綺麗なパンティーローズが作れた。
いや作ったの。作ってみた。
写真見てえな。
わら人形と一緒に今飾っている、生きててよかった。
どこの検証
なんだ。8、めちゃくちゃ使い勝手の悪いピンポイントでしか使えないギフト券2万円分が当たった。
でもすごいな、
すごい、ね、
この時ヤマト運輸と佐川急便とゆうパックが同時に別件で当たった品物を家に届けてきた。
すげえ、
めっちゃ当たってるね。
惑星直列のようなプチミラクルを体験して生きてる。
うわ、これいいわ、
グランドクロス。
9、 ドミノピザ何でも1枚無料券が当たった。
ドミノピザ2回目
L サイズの5000円以上するピザもタダで食べれた。うわ、生きててよかった。
超驚いて、超驚いて。
10、確認してみたら年末までに天岐阜約20件、約3万5000円分、クオカード5枚2500円分、クオカードペイ約20件、約3万円分、その他金券類約10枚、約4万5000円分。
桜のおばさんかよ。
他にも飲食物や
10万超えだよ、
わら人形を筆頭に謎のものが約2万5000円当たっていました。生きててよかった。
もう一生やるねこれ。
総リツイート数約2万件。
うわ、それだけやって
答えたアンケート数約200件、はあ、送った川柳短歌約100句。
いやすごいね。
実際のところ隙間時間をほぼこれに当てた割には全然対価が見合っていない気がします。
ああ、そう、
時間をもっとかけてると。
持論ですが、はあ、私の場合10分の1は当たらないけど、100分の1は当たるという結論が出ました。
なるほど、100回送って1個だ。
そうか。
ツイッターでこれから検証をやる人は、
はい、
当選確率が 1% 未満なら絶対にやらない方がいいです。
あ、書いてあるの？
いやいや、まあ書いてあるのか。
ソシャゲのレアガチャより当たりやすい確率を狙うといいです。
だからまあ、
10% とか
当選人数とかあるわけです。
当選人数が20人以上や、引用リツイート必須の検証は当たりやすいです。
あ、
検証界隈も覗いてはみましたが、あいつらは人の心を捨てたマシンです。
あるよね、検証 ね、
だから A 型でやったらすぐ来るもんね、聞いて。
昨年なすびさんの検証企画を映画にしたドキュメンタリー作品が海外で話題になっていたみたいなので、うん、日本公開したら検証でチケットを当てて見てみたいです。
検証で当ててね、
すごい挑戦してたんだね。
いや、昔はもうだってハガキ書かなきゃいけないからね。
そうだね、今メールだしタダだしね、募集としては、ね、
X なんか完全にタダだもん、ね、いっぱいあるわ X でね、そういう。
そうなんだ、ね、検証だ、引用リツイート必ずしなきゃいけないやつあるね。
あるね、フォローしてとかね。
俺はやんないな。
めちゃくちゃ書き込んでたし覚えてたし。なんで最後の一言。
だって片桐仁でタレントでやっててさ、こんなに、こんな引用リツイートしまくってたらさ。
いや俺いいと思うけ
ど、ね。引用リツイート何万件つった？
2万件。
2万件だもん。
2万件だね。
総ツイート数が2万件。
すごいね。いやでもこれだから本人的にはやっぱ努力には見合わなかった
と。そうだね、ああこれやりながらエレ方にも、ね、メール送ってくれたんだからね、ありがたいね。
これぐらいの感じでドラクエウォークやってるわけだから、そのドラクエウォークの時間をこれに使えばお金が50万円減らずにこっちにこれ
4年間でね、4年間で50万つったって4年間でだよ、うん。
いや、だから10万円は手に入る。4
年間ってすごいよ。
10万円は手に入る。だから確かに差し引きすれば60万儲かるってことだよ。
確かに損しなくなるってことだからね。
そう、
今年からもう
検証生活変えればその面白さを、
うん、なんで唇とかなしてるの。なんで寂しいのやっぱり。
やっぱその違うの、あの大変じゃん、川柳とかなんてもう大変じゃん。
いや大変だよ、だってドラクエ、まあ、
ドラクエも大変でしょ、う
ん。だって破壊の鉄球なんてさ、出たって何もならないけど、ピザが出たら食えるんだから。
そうだよ、出たら何もならないって言われた。
ピザが食えるんだよ。
そうだよな、ピザはすごいしさ。
そうよ、
グミ93個でしょ。
そうだよ、
そうでしょ。
嫌いになっちゃうかもしれないけどね。
破壊の鉄球なんてだってあと2ヶ月もすればまたもっと強いの出るんでしょ。
言えてるな、2ヶ月は早いよ。半年はもう、
いやだから
最新武器
だけどピザは変わんないから、うん、
下手したら1年経っても強いかもしれないからね。
でもほぼないでしょ。
でもそれは持ってないでしょ。
持ってないしね。
1年経っても強いかもしれないし持ってないでしょ。
持ってるのもある。
じゃあ持ってない、墓の敵持ってない、
墓の敵は持ってない、
うん、でもそれが欲しかったんでしょ、うん、
武器だけが欲しいからドラクエは、
うん、でも出ないんだからさ、
武器だけ出ないんだから、
う
ん、だからこっちに変えたら同じ時間使っても儲かるし、
そうよ、
で手にアイテムも手に入る、好きなアイテム集めもできるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだよ、嬉しいでしょ、やっぱギフトカードとかが、うん、
破壊の鉄球ピザがあるし。
なんだ破壊の鉄球ピザって。
あるあるある、破壊の鉄球カード
も、うん、破壊の鉄球カードね、
ドラゴングミも、ドラゴン装備グミもある。
ドラゴン装備グミ
93号だよ、
ね、だからこのだからアンケートもいっぱい答えなきゃいけないし、うん、やっぱそれ大変だな。
いやいやでも大変だ
な、うん、アンケート200件だもん。 俺だってテレビのアンケートだってもう何日かかっても書けないからね、1個書くだけでも。
でそれまた違う話ですね。で
もやっぱエピソード出てこないとかもあるし。じゃあ
それは仕事の話でしょ。仕事だから。
そうそうそう。あ、そういうアンケートじゃないか。
で、それはそうだよ。
あ、そうかそうか。
なんで面白いエピソード書いてくださいって。
そうじゃないじゃん。アンケートをする恐怖意識やがアンケートに対する。
そんなの
バラエティー出ると必ず書かされるじゃん。
一般でないでしょ。
そうかそうかそうか。
普通の検証だから。
この生き方もあるよな。
そうよ。
ありがとうね、面白かったです。
家族にやらせよ、
ラジオもう今日ねもう一つあるんで、
あら
ラジオネーム若葉さんですね。
若葉さん、
うん、こんばんは。
こんばんは。
リスナー歴十数年、
はい、ありがとうございます。
初めてメールを送ります。
あら、
いいことです、ね、
自分の人生で起こった思い出すと気分が上がる経験を10個にまとめました。
人生、
うん、いいね、聞きたい。
ありがとうございます、
う
ん、1、大学入学。
うん、
大学入学後に私は英語研究部に入部、
はあ、
部活には同じ学部で友達になった S ちゃんも一緒に入った、
うん、
私自身子供の頃からなかなかのお笑い好きだったのだが、
う
ん、S ちゃんも負けず劣らずのお笑い好きで、
うん、
何より彼女自身がめちゃくちゃ面白くて、
うん、
気合いの入った破天荒人間だった。
そうなんだ。
入学早々気の合う友人に出会えたことに感謝、生きててよかった、うん、
確かに英語研究部だ ね
いいね、
思ったね、
うん、
趣味が合う子がね、うん、に某漫才の大会に出場。
うわすごい。
大学4回生になって、
うん、
すっかりお笑いオタクになっていた私は、
うん、
大学生活の集大成としてものすごく自然な流れでS ちゃんと某漫才コンテスト、ま
あ、
M1 でしょうね、
うん、
M1 ですの予選に参戦しようという話になった。
ああ盛り上がるよ、
うん、
卒論で笑いについて書こうと思っています
。なるほど、
すごいね。
この大会の出場経験を絡めて書けば一石二鳥だと思う。
そうだそうだ、
うん、
出場メンバーは私と S ちゃんと、あともう一人学部と部活が同じでお笑いのことを何にも知らない M ちゃんの仲良し3人組。
おお、トリオだ、
うん、
みんなで連日夜中までネタを考えたり、
いいじゃない、
大学近くの人通りの多い駅前で練習のために路上漫才をしたり。
すげえプロじゃん。
とっても青春だった気がする。
今日はあるな。
いよいよ1回戦当日、
うん、
本番中のことは必死すぎてあまり記憶にないけれど、意外と客席からの笑い声が聞こえて、なんだか楽しかったことは覚えている。最終組が終わって合格者発表の時が来た。我々が合格するはずもないとぼんやり発表を聞いていたが、突然私たちのトリオ名が呼ばれて、
やった、
はっと我に返る雷に打たれたような衝撃。まさかの2回戦進出。
これは嬉しいよ、
うん、ね、うちの芸人だっても全然行かないよ2回戦で。
それが大変だっていうもんね、1回戦から2回戦、
まあね、
うん、3、2回戦出場、
うん、
2回戦からはプロの漫才師がたくさん参戦する、
うん、
我々と同じ日にはテレビや舞台で活躍されているメジャーな芸人さんがたくさんいた。我々の出順はなんとあの千鳥さんの直後だった、
すごいね。
今やすっかり全国区の千鳥のお二人だが、当時の人気だって相当なもので、舞台袖で見ている限りそれはそれは受けていた。
それは
爆笑をかっさらった千鳥さんの後、素人感丸出しの大学生3人組が舞台に登場、会場内にマジで誰やねんの空気が充満し、案の定本番中は目も当てれないほどの冷え冷えとした空気だった。
ほ
ぼ笑いが起こることもなく出番終了。
まあね、
同じネタ
やったもんね。当然我々は2回戦敗退という結果だったが、ただのお笑い好きミーハー女の私がこんなにもたくさんの芸人さんたちに混じらせてもらって、
すごい経験
だね、同じ舞台に立つことができたこと、この一日の出来事や舞台裏の光景は決して忘れられない一生の出となり、今でも目に焼き付いている。
どこだったんだろうね。
4、卒論完成。
あら、
自分の想定を超えて収穫の多かった大会出場経験を経て、
うん、
卒論も自分の満足いくと出来となった、
うん、
まだ大会出場前に卒論のプランを教授に伝えた際、
うん、
まあ無理でしょうねと軽くあしらわれたの。
ひどいね教授。
ちょっとだけ根に持っていたので、ちゃんと2回戦まで出場して、
そうだよね、
論文を完成できて教授を少し見返すことができたかなと思ったし、
うんうん、
実際最後に教授賞みたいなのもいただけた。
あら、
へえ、大逆
転、
うん、
5、海外で日本の大物芸能人に遭遇。
海外誰だ。
大学卒業後海外に興味があった私は小さな旅行会社に就職。働き始めて1年が過ぎた頃、添乗員としてカンボジアに行くことになった、
うん、
カンボジア何日目かの朝、
うん、
ホテルのロビーで集合時間までひとときを過ごしていると、
うん、
現地のガイドさんが、うん、若葉さん、あそこの日本の有名な人いますよ、うん、と教えてくれた、うん、
誰だ。
遠くの方で女性が一人ソファーに座って、
女性か、
よくよく見るとその女性がなんと黒柳徹子さんだった。
おお、カンボジア。
私は気づいたら、うん、徹子さんに話しかけていて、せっかくだから握手しましょうと、徹子さんから手を差し出してくれた。
さすが。
私のような一般人に対してもなんと寛容で、うん、お優しい方なのだと感動。6、アメリカ生活。う
ん、アメリカ行った。
すごいね。
旅行会社との仕事に限界を感じ始め、次にやりたいことを考え始める、うん、昔からいつか一度でいいからアメリカで生活してみたいという夢があったので、うん、それを実行に移すことに、狙っていたアメリカでの仕事に応募し運よく採用、うん、仕事は某テーマパーク内のレストランのフロアスタッフ、給与も住む場所も確約されている、うん、約1年間の期限付き雇用ではあるが、アメリカ生活を体験できるとても貴重な機会、夢が膨らむ。
いいね。
7、アメリカの大巨匠に遭遇。
大巨匠、
アメリカ生活が始まる、うん、ある朝ロッカーで支度をしていると、仲良しの同僚ケイちゃんがすごい勢いで近づいてきた。ケイ、うん、ちゃん、ね、やばいよ、あんた今日ジョージ・ルーカス担当だよ。
担当、
私の知らない何かの陰謀かと思った、うん、が本当にそのままの意味だった。
ヒゲきた、ヒゲ、
ハンガラス。私はビップ対応テーブルの担当で、うん、そこにジョージ・ルーカス氏の予約が入っているということ
だ
った
。レストランだよね。
そうだね。
お店にやってきたルーカス氏の印象は、うん、清潔感漂うちょっと小柄なおじ様という感じ。
小柄なんだね。
さすがに私はなんとかミーハー心を押し殺し、ね、通常通り接客、はいはい、私の中でジョージ・ルーカスなんて歴史上の人物ぐらいの存在で、
絶対そうだよ、
まさか自分が接客する日が来るとは思いもしなかった。生きててよかった。
すげえな。
8、日本に帰国、う
ん、まあ1年で終わ
ってね、仕事も頑張っていろんな場所を旅行してアメリカの生活は充実していたが、うん、途中からどうしても満たされない欲求があった。
なんだ。
それは日本のお笑いが見れないということ。
あ、
当時はネット配信もまだなかったので、うん、日本に帰る頃にお笑いを見たい欲がマックス状態、
うん、
帰国後しばらく無職状態だった私は、自室にこもってむさぼるようにネタ番組やバラエティを見まくり、いろんな芸人さんの情報を調べあさった。
ライブ行ったりしないんだね。
その中で元からラーメンズのファンだったこともあって、エレガタのラジオを知る。
そうかそうか。
日本から離れたことでやはり私にはお笑いが必要不可欠なんだと実感し、エレガタでもエレガタとも出会うことができた。
ありがとうございます。
9、結婚出産。日本での仕事を見つけ、しばし働いて結婚、
うん、
仕事辞めて専業主婦、
うん、いいじゃない。
男の子が2人生まれ、
あ、
昔から手芸が好きだった私は子供が好きなアニメキャラクターの人形を作ってみたくて、
すごい、
編みぐるみ、
うん、編み物でね、作るぬいぐるみ
作りを始める、うん、すると子供から信じられないぐらい喜んでくれるので、さまざまな編みぐるみを量産、そのうちハンドメイドのサイトで販売、しばらくすると買ってくれる人がちらほら現れ始める
、すごい、
自分の作ったものを全く知らない人が可愛いと思ってくれて、なんと幸せ、
すごい行動力
ね。アーティストだ。
ある方からの DM、うん、
誰だ、ジョージ・ルーカス。
ある時エレコミックの発表会アユのグッズをグッズのこぶしちゃんとコワダちゃんが可愛くて、
あゆ、ね、俺らのね、
勝手に編みぐるみにして X に載せると、うんうん、それを見たとある方から X 上で連絡が来た、うん、なんとエレキのマネージャー上田さんだった。なんでも私が作ったこぶしちゃんの編みぐるみを気に入ってくださったようで、うん、それをやついさんのお誕生日祝いに個人的にプレゼントしたいので、
おすごい、
改めて作成してほしいとのことで、うん、全く想像もしていなかったご依頼にびっくり、でも嬉しい、
うん、
上田さんいろいろ考えてプレゼントを決めたいやろなとか、
ね、う
ん、
確かに、
やついさんって周りからすごい愛されてる素敵な人だよなとか、いろいろ思い浮かべながら編みぐるみを作った、
うん、
最終的にこぶしちゃんと小肌ちゃん両方作らせてもらってとっても楽しかったし、うん、これからもハンドメイドを続けたいと心から思った、生きててよかった。
お、
以上、私の生きててよかった10個でした。
充実した
本年も映画館に関わる皆様、リスナーの皆様が健やかに過ごされますよう心より記念しています。
礼儀正しい方で、
はい、
ありがとうございます。
ついでですが、私が A 型のコントで一番印象深いのはボブスレーみたいなので舞台上から突っ込むやつです。
あ、よく知ってますね。
ありがとうございます。
いいですよ、
いや、いただきました、あれ本当す、うん、いいんで飾ってますよ家に、かわいいね、あれコブシとコハダのね、
結構大きめなんですか。
そうですね、多分ツイッターに上がってたやつは小さかったと思うんですけど、なんか大きい、
あ、結構ね、
大きいやつ
ですね、片手というか両手で
350巻ぐらいの
大きさ、あ、缶のね、下で言うと結構大きいね、
大きかった
です。いや、でもすごい
飾ってますよ、
すごいな、
そんな方だったんだ、あれを作って
たの。若葉さん、
へ、す すごいいろんな経験をされた方だからあれを作ってくれたんですね。
そもそもお笑い好きで、
お笑い好き
で、でも相当出てワールドワイドにね、
カンボジアね、
一回で行ってんのすごいよ。
そうだよ、ね、旅行代理店勤めるからな、アメリカ。
はい、
そう
ね、行ったことあるだろ、二回戦。
まあありますけど、あの今年の一回戦落ちで全てがなんか消えた感じで。じゃあ、まあ、
運気がね悪いからな、ね、今。
運気が一番いいんですよ。
あれ、だからそれが落ちたこと
で、この入れ方界隈の中で一番いいんですよね。
でも肌が綺麗になってきたもん、
ね、肌もボソボソだな。ボソボソなんです
よ、肌が変わってきたもんな。
ボソボソ、ボソボソ、
ボソボソって、
はい、常に生まれてるもんな、新しいニキビが。
そうですね、
まあでもそれだけね、活発だよっていうこと
だ。そうです、若いからな、まだな。
そうそうそう、若い、
声も通るようになったしな、
うん、45歳になるなるし、声も通らないですし、
はい、感情表現も豊かになったしな。
いや、まあ、そうどうなんですかね、自分ではなった感じはしてないんですけど。なってるんだったらいいんですけど。
何しろ暗い。トーンが
暗い。暗い。
暗い。
暗
い。いや、でも前よりね、明るくなったよね。でも前より
それでもね、
それでも全
然前よりから前どんなだった
この2年
前どんなだった
っすか。全然明るくなったよ、
すごい。2回戦すごいですね。
ねえ、
すごいね。
いや、大学生の素人が2回戦行くことってほとんどないでしょ。
そう、
ないよ、
ね。うん、でも何年ぐらいだろうね。10年ぐらい経つのか
な。10年以上前じゃない、だから新しくなってからの、
ね、そうだよね。いやー、これはいい
前の頃の M1 かね、1回終わる前のね。
どうなんですかね。
だそっか、
うん、まあ、だって千鳥が出てたんだから
10年以上前だ。
そうだよね、
千鳥が2回戦から出てたってことでしょ、
うん、そうだね、言ったらね、う
ん、いや難しい、それ千鳥の後で難しいよね。人気者の後は
草木一本入れないもん、大爆笑持ってった後だから、
素人が目立っちゃうから ね、ま
あ、
ね、
うそうだね、知らないっていうかね、あ、大学生らしいよみたいな、
ね、それだけでダメになっちゃうからね、お客がもう。
そうだよね、
でやる方もうろたえちゃうしね。
うそうだよね、緊張するだろう
し、ね、1回戦同じネタやってたとしたらなおさらだよね。
難しい、
面白かったです。
ありがとうございます。
お二人にもね、
あげましょう
ね、
はい、ということで、あなたの生きててよかった10個教えてください。宛先は elekat@tbs.co.jp、 elekat@tbs.co.jp、 生きててよかった10個の事柄のコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
3年 B 組金鉢先生、ティンクルコーポレーション社長中川明も舌を巻く音のおじいさん片桐
先生。違う、あいつのおじさん、コントの中でね、
コントだから言ってるだけ、
社長に扮してる時だけよ。
言ってはないからね、社長は。
そうだよ、社長の方がおじいさんだよ。
いい感じでバチが入れられそうなバチ歌を送ってもらうコーナーです、
はい、ちょっと最近ね、また方向性が変わってきましたね。
変わってない
やつ、進化してますから、バチ歌も。
確かに、
あ、片桐
さん、あ、そうね、あの下ネタだけじゃないね、
うん、
うん、自己紹介ソングみたいなね。
そうなんですよ。はい、でも片桐さんでこんだけのやっぱ歌が作られるってね、やっぱすごいことですよね。
いや、すごいですよ。
もうね、夢中コンサートできますよ。
できねえよ。なんで俺が全部あの歌歌うんだ
よ。あの歌で。
だからマジでクリスマスぐらいのモチーフってことですからね。
そうだね。そうだね。そうだね。
卒業式とかね。
いろんな、
そうそうそう、
いろんな人が片桐仁でやっぱ作ってるわけですから。
桜みたいなもんね。
数人だよ、うん、数人。
みんながやっぱりテーマにしたい。っていうことでしょうね。テーマにしてバチが当たってほしいって。
それなんだよな。バチが当たってほしいはもうないと思う。
でも そこを忘れがちだよね。
そう、そう
ね、
バチが当たってほしいおじいさんだって、うん、この一番。
ね、バチが当たってほしいおじいさんすごい言い方してる。
政治家とか。だから昔話の意地悪じいさんみたいなもんだよね。
ひどいこと言うな。
舌を巻くんだから、社長が。
言ってるわけだから。それ星川が書いてる原稿だよ、それ。
でも言ってたわけでしょ、それは社長も。
社長じゃねえ、やついだっつってる、う
ん。見た瞬間に、うん、会った瞬間に、うん、おい、おじいさんだったら。
いや、弱いお前だよ、それ。
やっぱふと見たら、社長もそんな見てないから、ね、そうそう。久々だから。
50と70なんだから、もうそれは向こうの方がおじいさんだよ。
ねえ。
若いけどね、まだね。
かなりこのコーナーへの情熱がすごいらしいですよ、もう中でも。
あ、
この、この
リスナーからの、
リスナーからの
熱が。
で、いろんな方向のものが送られてきてる。
あ、よかった。
噂を聞いております。
やっぱ私関係だけなんですか、やっぱりもう。
いや、そうです
よ。そうですか。
いや、だって片桐さんでって言ってるんですから。
片桐さんに、だってバチが当たる。
バチが当たる。
でも片桐さん以外でも何でも世の中に バッチを与えた人でもいいですよって言ってたんです
よ、ね。あ、まあ一応最初なんですけどね。やっぱ来ないんですよ、
うん。来ないのと、あんまり俺らが笑わないっていうのもあって。
そうか。
それもあるかもしれないね。だからこのコーナー自体がやっぱバッチですから。これをやり続けるっていうことがね。
結構長いですよね、コーナーとしてもうね。
そう、長いです。
毎週必ず1曲は歌ってます。
なんと今回は、はい、朗報です。
何でしょう。
こからなんと2曲
初じゃない？
初でございます。
最初頃あったか。
ちょっとスペシャルですね、今日は
2曲ある
2曲でございます、さあそれでは
必ず何通送られてきても1通しか選ばない
じゃなかったのに、もうとうとう枠が増えたっていうことになって、それだけやっぱ珠玉の歌が届いてるということでしょう、
はいはい。
ラジオネームやぼてんな連中先生からいただきました。
これはもう何度か採用されてますからね。
そうですね。これもやっぱもう今最新なんじゃないですかね。
あ、
はい。
ミセスグリーアップル、
ね、そのもういいよ、
ミセスグリーアップル、
まあ、同じぐらい売れてる方ですね、渥美清さんのですね、男は辛いよ、
まあ、
こちらの方、
まあ、
こちらの方ですね。
歌というか語りという向上という
かね、語りからも入りつつですね、うん、こちらで考えていただきました。それではお聞きください、こちらです。いやー素晴らしい。
人間ガチャしてちょいとしこるってなんだよ。
いやー哀愁があるね。
そうですやっぱ ね
この曲になるとね、
歌ってて気持ちいいですね。これは本当に
哀愁があるね。
そうなんですよ、
家族も出てきたしな。
だってあれだ、太郎と春田に馬鹿にされてるんですよ。舐められてるんでしょ。
まあ、ハルタはもう俺のことすご
い下じゃん、同族
権、
一番下じゃん、
同族権、
ハルタは舐められてるね。
そう、太郎は優しい、言ったって
下に見てるから
下に見てる、
言ったって優しい、
言ったってい
ろんなことやってくれるし、
カイおじさんだからでしょ、カイおじさん、
カイおじさんだから
いやでもまあそう、これもだからちょっとあの歌詞渡しておきますね。 いつかその歌ってあげてください。
歌はね、
二人の前で
ひこたん何すんだよ。
ハルタ太郎お父さんのオナニー見てくかよ。
バカじゃねえかよバカじゃねえか、あいつらは覚え始めなんだよ
父ちゃんのオナニーするとこ見てくれよな
ジジイなんだよ俺は。50なのになんで子供に見てくれって言うんだよ。
さすがだな、
いや そんくらいの背中を見せてあげないと。なんでよ、
そんな子供とそんなこと書いてないんだからさ。お前が余計な膨らましすんのは良くないよ。俺は
股間がかい、
股間がかいって
股間が膨らんできたのかい。
その膨らましじゃねえよ、うまいこと言うんじゃねえよ。
これドラジロ
次行けよ、もうほら2曲あんだろ。
怒っちゃったねドラジロ
うるせえや
ドラジロドラジロ
喜んでる、
喜んでるね、
嬉しい時に切れるから。
うん、さあそれでは
本当の切れじゃないからね。
そうね、はい、余裕があるねやっぱね。
そうそうそう、うん、ね、本当に触れてほしくないとこじゃないから、
ね、まだ気持ちいいとこだ
から、ね、
まだ気持ちいいとこだから、
ね、やめろよせよとか言ってるやつだから、ね、うん、本当に触っちゃいけないとこにある、ね、こんなもんじゃない、
みんなそうだろ、
こんなもんじゃないもんね。
誰しもそうだよ、
なんか変な出来もできてんね、
もあの花粉、
あ花粉、
まぶたかゆい、
うん、どこが膨らんできたんだ、
まぶたがかゆいっつってんだよ。
あ、はい、どこがあそこがかゆいのかい。
あそこはかゆいよ、はい、
だろ、
はた、やめろって俺そんなんじゃないし、そのトラさんみたいに入れてっけど、そ違うから似て
る、いいじゃん、
ミツオみたいな感じやってないから、
似てる似てる、
なんかトラさんにでしょ、
じゃじゃじゃ、片桐さん
似てる、
声でよ、声でそっくり、
片桐陣でございます。
そんな言い方しねえよ、
そっくりだ、
はるた、だろお父さんのオラリーを見てくれよ
書いてないんだよそんなことね。
悲しいね、悲しいシーンだね、
悲しいシーンなのかよ、うん、悲しいシーンなのかよ。
お父さん10連ガチャやった後
1曲だよ
もう1曲あるでしょ、
これが好きすぎない、
そうだよ、これが気持ちよかった
でしょ、もう1曲もう歌時間ある、
トラさんがちょっと気持ちよすぎて、
あ、本当、
ちょっと次行きましょう、行きましょう、
はい、
こちらですね、タイムフリーおじさんからいただきましたね。
タイムフリーおじさん、
タイムフリーで聞いてくださってる
ん
です
よね、はい、
タイ
ムフリーおじさん、はい、初めてじゃない、
そうだと思いますよ、ありがとうございます、うん、さあそれではこちらですね、もうこちらもね最新の曲ですかね、うん、銀ギラ銀にさりげなく、
あら
来ましたね、
マッチ、
ありがたい、
マッチ来ました、ね、さあこちらの方聞いていただきましょう、どうぞ。
誰目線だろこれ、
いろんな目線が入ってきますね途中に途中に
人目線、ま、人が歌ってるのかと思ったら違うね、かける側だから、
うん、そうなんですね、私はちょっと分かんないんで、片桐さんちょっと書いてたんで、
20何年前の話ですよ、
はい、
ね、銭湯にね003マニアの大作今まああのね、高知のねご当地芸人になってます
けど、
大ちゃんね、
はいはいはい、
大ちゃんが行くと俺が頭洗ってると必ず頭におしっこ入ってくるっていうのを何回やめろって言ってもやるのあいつはで、俺はお前で行かないよって、で、万能のおじさんに怒られてるのは、おしっこしてんだめだってこいつですって言ってさ、でお前も仲間かって言われたのは最悪なんですよ。
お前とは行かないよでしょ、
いやもう行かない、俺はもうおめえとは行かねえよ八幡湯にはおめえとは行かねえよって
頭にかけてんじゃないよ
いやそんな優しく言わねえ、おめえ何やってんだよっつって、
女にを見てくれ
よ言うわけねえだ
太郎
いや違うんだよ、
頭にしょんべんはかけられるもんだ
な、出てくんだよいちいちよ
TBS ラジオエレカタの決日、そろそろエンディングのお時間です。本日の放送はアーカイブとしてポッドキャストでも配信、世界中どっからでも聞けます。さらに新録のポッドキャストもございます。登録よろしくお願いいたします。ここでもろもろお知らせです。
はい、私の主催しておりますやついフェスティバル2024、今年もございます。6月15の土曜日、16の日曜日の2日間でございます。Spotify O East ですね、渋谷のライブハウス、うん、ここでございますが、全10ステージ、を貸し切っての周遊型フェスになってます、うん、第3弾がね発表になりまして、今回の形が発表になってますので、ぜひね、皆さん見に来ていただければと思います。
はい、私は、3月18日月曜日の24時59分からは日本テレビ新ドラ先生さよなら第9話でございます。そして先週も言いましたがステージピア10 チケットピアの公式 YouTube チャンネルにて3月31日までアーカイブ配信中です。よろしくお願いします。
エレカテレトロスペクティブベストな1日の配信チケット
言ってますよ、
こちらね、3月17日の日曜日の21時まで E プラスで購入できます、はい、こちらの方ね面白いし、特典映像もありますのでね、昼夜、見られる方はぜひともね両方買っていただけたらと思います。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェックしてください。それでは TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺でさようなら。
さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。